リスナーの皆さん、こんにちは。ニュースセットです。この番組は株式会社財務部が1週間のニュースの中から気になる記事を選び、皆様にお届けしています。さらにそのニュースの中から1つをピックアップし、代表取締役サム・タクシーに深読みしてもらいます。サム社長、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずはじめに2020年5月23日から5月30日のニュースの中から財務部が注目した5つの記事を取り上げたいと思います。では第5位は、
コロナの影響、不動産投資市場にもという記事です。
はい、
はい、これは私が今週選んだトピックです。
はい、わかりました。では詳細については今週のトピックでお話しいただこうと思います。
はい、
続きまして第4位は、
SBI グループ金融庁 OB で存在感という記事です。
はい、
はい、SBI ホールディングスがですね、まあ地方の業績が厳しくなったところといろいろ提携しているという動きは、まあ何度か、ニュース Z でお伝えしているんですけども、
はい、
なんと金融庁に急接近してですね、その存在感をどんどんこう高めていってるという内容なんですね。
うん、
まあ実際どういうことかというと、地銀を監督している、まあ、銀行第二課の元課長の方を招く人事をしてですね、地方創生の、まあ、足掛かりにしていくと。
うん、
で、まあ、金融庁からはこれで4人目の OB を呼んだことになりますし、SBI は地域の地方銀行といろんなサービスの提供をする、そのさらに、地方創生をやっていくというような構想もあるということで、
はい、
まあ、要するに金融庁のお墨付きを得て、ますますですね、まあ、SBI といえば要するに地域銀行にしてみたら、なんか横文字のよくわからないインターネットの銀行だって思われて嫌われちゃいがちなんですけども、
うん、
金融庁のお墨付きがあるよっていうところで、さらにこう自分のその信頼を高めて、虎視眈々とこう自分の構想にどんどん実現に向かっているなというところですね。まだまだ目が離せないですね。はい、
はい、わかりました。
はい、
はい、ありがとうございました。
はい、
続きまして第3位は、
金融庁銀行のプロパー融資を点検という記事です。
はい、
これはですね、まあ、政府が日本政策金融公庫などを使って、まあ、公的な融資をどんどんやっていますけども、銀行にとってみたらですね、公庫さんは、まあ、公庫のお金、国のお金ですから、まあ、関係ないんです。でセーフティーネットってやつを一般の金融機関はやったりしますけども、はい、それは結局信用保証協会とか保証してくれるわけなんですね。で、その保証がない、いわゆる銀行は自らリスクを取る融資って、まあ、プロパー融資っていうふうにまあ言っちゃうんですけども、
うん、
これはですね、結局保証協会付きとか、そっちばっかり受け付けて、自分が少しリスクを取ってプロパーでやるということを全然やってない金融機関どうもあるらしいというところでですね、
はい、
まあ、国としては国が用意した制度と金融機関の融資と両方セットでやってほしいというのが本音なので、
うん、
あまりにも国の保証ばっかり頼っている金融機関をちょっとチェックするぞという動きがあったということですね。はい、これは望ましいと思います。
はい、わかりました。続きまして第2位は、
地域経済への官民ファンドによる支援強化という記事です。
はい。
まあ、自民党の金融調査会がですね、金融機関の、特に地域金融機関の経営支援策を月内に提言するという記事がありまして、
はい。
まあ、具体的には、公的資金、まあ、中小企業、あるいは中堅企業の経営支援にあたるその官民ファンドっていうのがありまして、レビックっていうんですけども、
はい、
地域経済活性化支援機構、まあ、これを、まあ、活動期間をいつまでって決めてたのを少し伸ばしてくれというような申請をしていこうとしています。
うん、
で、こうすると、地域の経済に公的な資金が入る、まあ、一般企業が融資で潰れそうなところを公的な資金が入れば、財務内容を改善しますので、
うん、
地域にそういった公的なお金が入ることで、まあ、地域の金融機関も倒産リスクも減りますし、
はい、
そういう意味では地域経済を国が後押ししようという動きですので、これも望ましいことかなと思って注目したいですね。
はい、わかりました。はい、いよいよ最後になります。今週の第1位は、
第2次補正案の決定という記事です。
はい、
はい。コロナウイルスによる、経済の悪化に対して国はいろんな施策をやってきましたけども、第2次の補正予算がですね、決定しまして、6月8日に国会に提出される予定です。で、これは追加の歳出がですね、31兆9114億円でですね、これは補正予算としては過去最大と。いうことで、で、事業規模という括りでいくと117兆円になりまして、このうち主にやはり中小企業、あるいはですね、その中小企業の資金繰り支援、そういったものが94兆円と大半を占めると。ですので、中小企業の支援がさらにこれで拡充されるという流れになってきました。
ありがとうございました。
はい。
以上の記事の中から佐間社長が選んだ今週のトピックは、
第5位の、コロナの影響、不動産投資市場にもという記事です。
では、この記事の概要と、なぜこの記事に注目されたのか、ご説明をお願いします。
はい。JLL、ジョン・ラング・ラサールって会社がありまして、大手の投資家さん向けの、いろんな情報を提供している会社ですが、そこがアンケート調査をしました。で、そうしますとですね、投資家の約9割が今後の不動産価格が下がるというふうに回答したと。で、その内訳がちょっといろいろ変わってきてるので、コロナの影響、がどういうふうに不動産市場に影響を及ぼすかということは、大変注目すべきことだということなので、結構インパクトも大きいので、ちょっと取り上げております。
ありがとうございます。投資家の方々が、やっぱり不動産価格が下がるっていうふうに判断している要因っていうのがあると思うんですけれども、これはやっぱりコロナの影響っていうことで、やっぱり在宅とか巣ごもりとか、その辺が影響してるってことでしょうか。
そうですね。この投資家さんが注目している不動産の種類ってあるんですけども、1番目がオフィスビルで、で、次が賃貸住宅、レジデンス系が2番目で、で、3つ目が物流施設になってるんですけども、特に1番目のオフィスビルはですね、要するに今テレワークが進む、会社の方ももうテレワークをどんどん後押しする流れになってますし、実際もやってみたらテレワークできちゃうねっていうのも分かってきたと思うんですが、という高い家賃を都心で払うよりは、その地方の方の在宅勤務がどんどん進むことで、高い賃料を払ってたテナントさんが出ていくとか、あるいはもう賃料下げてくれとか、そういうことになっていくだろうと。別に家賃を下げないと空室が埋まらないと。そうすると家賃が下がるので、年間の、オーナーとして見てたら、その不動産の収入が減ると。そうするとその価格を下げないと売れないということになるので、不動産価格が下がるだろうということで、見てるわけですね。
じゃあ、そのオフィスからいなくなった人たちというのは、当然賃貸住宅とか、自分の自宅の方で今後仕事をするようになると思うんですけれども、やっぱり賃貸住宅の需要が下がりにくいっていうふうに記事に書いてあるところも、その在宅勤務の影響って考えられますかね。
そうですね。在宅勤務が増えると、皆さん自分の家で仕事をする。そうすると、子供さんとかいるとなかなか集中できないので、そのテレワーク専用の個室があるような間取りだったりすると、あともちろん Wi-Fi がね、通ってるとか、そういったものがこれから好まれるということも起きるでしょうね。あと、さっきちょっと言わせましたけども、オフィスの方もですね、テレワークが進むので、そういったテレワークができるような、不動産の使い方というのも違う面から見れば、人気が出てくる可能性はありますよね。
テレワークを使えるようにっていうことは、何かその、例えばオフィスの方でテレワークを意識した作りとか間取りとかって何かあったりするんですか？
そうですね。最近、シェアオフィスなんかもありますので、シェアオフィスの中で、その作業スペースなんかで、ちゃんと Wi-Fi 完備していて、それでちょっとお茶とかお菓子もあって、リラックスできるような、ちょっとソファーがあって、そこでリラックスしてまたやれるとかね。そういったシェアオフィスなんかもあるようですけども、あるいは最近だとカラオケ屋さんがテレワークやってますっていうのあったりとか、 まあ、そういう使い方もありますから。
要は、オフィスを今までの事務所みたく使うんではなくて、まあ、例えば、外へ貸し出せるような感じで、個室で区切ったりとか、用途を変更するみたいな感じになってくるってことでしょうかね。
そうですね。オフィスをもし、そうして、自分のオフィスの中で余分が出てくれば、それを、まあ、そもそもビジネスができる環境整ってる部分ですから、それをちょっと切り分けて、賃貸するっていうのもありかもしれませんね。
まあ、あとは、オフィスの中で、例えば、ズームを使ってテレワークの方々といろいろ打ち合わせする際に会議室なんかも借りなくちゃいけないとか、そういう流れってあったと思うんですけれど、
そうですね。
で、それが、例えばもっと、それぞれブースみたいな形になっていくと、一人一人がブースみたいな割り当てられて、そしてまあそこの中で全部会議もできるような感じにレイアウトしていくと、案外需要として伸びるのかなっていうふうにちょっと思いついたんですけれど。
そうですね。そういうような作りのオフィスは人気が出てくる可能性はありますよね。
まあ、やっぱオフィスビルのあり方もちょっとこのコロナで変わっていくってことです
もう本当変
ね。
わってくるでしょうね、都心のオフィスは。
で、あとはちょっと記事の中で、やっぱり物流施設なんかも注目されてるっていうことなんですが、やっぱり巣ごもり需要っていうかな、ネット通販っていうかな、その辺の影響って大きいんでしょうか？
大きいですね。もうやっぱりネットショッピングがもう普通になっていきましたし、まあ、食事のデリバリーもそうですけど、お店に買いに行かなくてもネットで買えるという時代ですので、やっぱり高速道路の近くにある大きな物流センターとか、ああいうところの需要っていうのは、これからもまた増えていくのかなというふうに思いますよね。
確かにそうですね。で、あとは、まあ、緊急事態宣言が解除されて、まあ、社会がまた復活するような流れにもなっていくのかなとか思いつつも、第2波ってのがあると思うんですよね。で、第2波でまた、まあ、自粛してくださいっていう話にも、なりうるのかなっていう気がしてるんですけれども、で、そういった状況の中で、おそらく事業者の方々っていまだにオフィスを持ってらっしゃると思うんですよ。で、そういったですね、事業者の方々に対して、まあこういう不動産の流れというのがありますけれども、何か財務部としてアドバイスっていうのはいただけないでしょうか？
そうですね。まあ、都心の高い家賃を借りて、ビジネスやってらっしゃる法人さんでしたら、まずはテレワークが必要であれば、テレワークするための、設備投資をしっかりまずやった方がいいと思いますね。そして、まあ、社員の方がテレワークできるような環境、まあ、セキュリティだったり、情報のやり取りだったり、そういったものをしっかり完備したり、あるいは、オンラインでの会議ができるようなスペースを作ったりしながら、そういった設備投資をまずしていくと。で、そうしていくとですね、まあ、いずれもし、まあ、もし高い家賃で、もしテレワークが進んで、スペースがそんなに必要ないよってなればですね、それをちょっと外の違う会社さんに賃貸するとか、あるいは、まあ、時期が合えばですね、契約を、まあ、解約して違う家賃の安いところに引っ越すとかですね。まあ、そういったことも必要ですよね。で、あと逆に、不動産を賃貸している、法人さんとか、あれば、自分の物件を賃貸する物件を持っておられるんであれば、そういったとこでテレワークできるようなものに、内装をちょっと変えるとか、そうすることで賃貸需要が見込めるようになると思うので、そういったテレワークも対応できると。要するに、いずれ元に戻るというよりも、テレワークでも対応できるというのが当たり前になってくる、スタンダードになっていくと思うので、そういうことを見越した、不動産の作りというものをこれからやっていけば、事業者の方は、必要な投資はどうするべきかと変わっていきますし、不動産持ってる方も、どう変えていくかということも考えるということで、そして不動産をうまく使って、付き合っていくということが重要だと思いますね。
わかりました。ありがとうございました。今週のニュースセットは以上になります。お聞きいただいた皆様、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週もお耳にかかりましょう。
また来週。